わーわー言うておりますです。今日は、その、41ですね。わーわー言うておりますなんですけど、まあ、そのまま全く内容も変わらないし、わーわー言うておりますのままなんですけど、ちょっとタイトルが変わっています。UGEP ってなってます。で、まあ、わーわー言うておりますって、アルファベットで全部書いてあるんですよね。なんでそんなものに変えたのかっていうと、ちょっと家族にバレそうやったから。ちょっと焦りましたので、ちょっと変えてみたんです。はい。まあ、でもまあ、40回の節目も超えたしね。プチリニューアル気分みたいな感じみたいなことで、はい。変えてみましたけど、まあ、内容はね、全然変わりない。だからね、わーわー言うておりますっていうので検索してくれた人がここにたどり着いてくるかどうかちょっと心配ではありますけど、まあそれはまあそれで、はい。まあでもまあ出てくるかもしれへんけどな。まああえて試してもないけどな。はい。まあでも内容は今までと全く変わりませんしね。はい。鶴子さんっていうのも変わらないしね。はい。で、ちなみに UGEP っていうのは、アンダーグラウンドエロポッドキャストっていうのの頭文字を取って。そうそう。なんか、アルファベットで、なんか書くと、かっこよさそうな感じがするやんかっていう、ちょっとこう、田舎もんっていうか、浅いね。私の考えで、それにしました。はい。言ってもこれ、鈴木かっこ男さんの案と、ちょっと折り混ぜてね、それにしたんですよ。はい、ありがとうございます。じゃあ今日もメールから行こうかな。この間ね、ちょっとお茶しとったんですわ。ツイッターにも書きましたけど、ちょっと心斎橋のところでちょっとお茶しとったんですわ。もうねやっぱね変態が二人集まるともう内容がもうほんとどんどんね、おかしくなっていくでしょ話の。もうその、まだまだ明るい午後ですよ。ちょっとこじゃれたね、カフェですよ。ケーキとか続き持ってね、話すことがね。もうその、やれ生きにくいだとかね。やれおもちゃがどうだとかね。やれ、ね、結婚してる者同士だと後腐れなくそういうことができるとかね。そのプレイがどうのこうのとかね。もうね、もうそれもね、もう人をはばからぬ割合大きい声で喋ってた。もうね、それ隣に座ってたね、なんかういういしい感じの装飾系のね、カップルもね、それはもう、こっちチラチラ見ますよ見てた。私からはそのカップルが見えたんですよ、隣の席のね。なんか、多分見えてたんやと思う。私が、キッキッてもうね、笑ってたから。で、その、生きにくいからとか言ってたからね。ね、ほんとね、あのカップルの二人がその後どうなったのか非常に興味津々というか、ね、気になりましたけどね。はい。何かの起爆剤になればよかったなと思ってますけど。ね、ちょっとね、その話するとき、ね、周りを見てね。大きい声で喋らなきませんね。面白かったんですけどね、お話自体はね、いろいろ大変勉強になりましたよ。ほんまね、ルイは友を呼ぶっていう言葉がぴったりかもしれませんね。はい。ということで、もう何のこっちゃっていうような話をね、まずオープニングで繰り広げといてから、いつもの通りメールに行きます。 今回もいろいろとメールをいただいておりますのでね、読んでいきましょうか。はい。まず、ブーキチさんです。トリコさん、リスナーの皆さん、こんにちは、ブーキチです。今回は、4月25から28に行ってきた、北京出張のことを書きますよって、ね。これ、日にちとか、北京とか言って、さあ、もし知ってる人が聞いてたら、ブーキチさんってあの人やんってバレるんちゃうかな。大丈夫かな。はい。出発前にパスポートを確認すると、30回近い中国の入出国スタンプ、はい、ビザも取らずにこんなに何度も入出国を繰り返すとそろそろ怪しまれるんではないかと一抹の不安を抱えつつ出発しましたよ。かっこ中国は、15日以内だったら渡航理由問わず、ビザが必要、あ、違う、不要なんです。ごめんなさい。はい、不要なんです。なるほどね。まず出国時の成田ですが、4月上旬に海外出張に行った上司の話で、震災の影響で成田の出国は混んでいると聞いていたのですが、まだゴールデンウィーク前にもかかわらず、もう世の中は夏休みですかってぐらい混んでましたね。ははけど夏休みなんかと違うのは、出国の列に多く並んでいるのは外国人の人たちでした。かっこ外国人の帰国ラッシュなんですねと、うん、北京便の往路は、本当は成田から行きたかったんですけど満席で成田便でした、おかげで始発電車で成田へ移動でした。かっこまあエアバス A380 でよかったっけが見れたので飛行機マニアの部分は満足できましたよと、うん、で荷物の X 線検査でぎゅうぎゅう詰めになったバッグの、奥底にあったライターが見つかりバッグから出す雨になったハプニングはありましたが順調に現地に向かいました。もちろん空でのワーワー修行もちゃんとやりましたよ。ありがとうございます。で現地に着くと即現地の人と打ち合わせに直行。その後、歓迎会における、これ何やったっけ？パイチューやったっけ？白い酒って書くやつ。もう読めますよね。イヒって書いてもう、振り仮名振ってくれてないね。での、乾杯、かっこ乾杯といつもの流れでホテルに着きました。泊まったホテルはいつものホテルですね。チェックイン後部屋に行く途中にエレベーターでの出来事です。あれ、ミスター。と女性の声、ん？と私、直後におーっとうろたえる。一緒にいた同僚が、ブーキチさん知り合いですか？僕、うんうんと返事にならない返事。ミスター、また来たんですか？と。そうです。以前海外裏風俗紹介で書いた廉価嬢です。また指名してくださいねと言い残し、途中で降りる廉価嬢。同僚、あれなんですか？ブーキチ、前回来た時マッサージ頼んだんだ。で、その時の子。同僚、あっちの方も、ブーキチ、いやいや、マッサージだけ、かっこ嘘つき。同僚、同僚とはフロアが違い、同僚が先に降りて、お疲れ様でしたと別れると、自分の部屋に、入り、テレビをつけてしばし、しやん。マッサージを呼ぶべきか、呼ばざるべきか、それが問題だ。天使のブーキチ、明日も早いしやめとけよ。悪魔のブーキチ、けけけ、当然やるんだろう。せっかく向こうも見つけてくれたしな。天使と悪魔の仁義なき戦いが頭の中で繰り広げられること約30秒。悪魔が圧倒的な強さで天使をノックアウトしたのでした。かっこ、まあ戦う前から分かっていたのですが。早速、電話をしようとした矢先、ピンポンとベルが鳴りました。ドアを開けるとそこには蓮華が立っています。蓮華、こんばんは。ブーキチ、あれ？まだマッサージ頼んでないよ。蓮華、今日私早く仕事が終わる日だったんですよ。ミスターに会いたかったので終わってすぐに来ました。お邪魔ですか？出鼻をくじかれちょっとうるたい気味ではありましたが、 そして中国人の人懐っこいという国民性を恐るべしと思いつつ、そう、それは嬉しいな。まあ入ってと部屋の中に招き入れました。続く。次回はこの続きを書きますねと。ではいつもの松山千春の言葉をお願いします。知恵があるやつは知恵を出そう。力があるやつは力を出そう。金があるやつは金を出そう。自分には何も出せないよっていうやつは元気出せ。ね。ということなんで、これ、廉価帳が来たっていう話ですよ。これ、エアバスの、エアバス乗っていったわけじゃないのか。見ただけか。うんね。うんうん。ふんふんやって。まあ、空の上でもわーわー修行していただいたということでね。リスナーさんの鏡のような、ブー吉さんですね。鏡のようなというか、鏡ですね。リスナーさんの鏡。ツルマニアの鏡ですね。はい。もう続きを聞かんとね、いけませんね、これ。まあ、早い話がやったんやろうなっていう感じはするんですけど。ね。じゃあまた次回のメールをお待ちしておりますよ。次。次はね、トラ兄かな。毎度エロいメールが減ってきたって言っていたから、ちょっとエロいメール送りますわ。っていうね。つるこ足を置かずにって書いてる。にやり。これが UFO キャッチャーオナニスっていうのでね。私にだけ、公開してくれてますよ。先行公開って書いてくれてますよ。うんうん。で、今ね。その動画を見たわけなんですけど。ちょっと私も今までにない感じやったけど、とか思ったけど、すごいね、あれでいけるの？なんかすごい今までにない不思議な動きやったぞ。うん。だってあんなさ、くにくにくにってこう、くにくにってこう。だってあの、くにくにくにってするだけでなのにいけるの？ねえ。すごいよ、ちょっと。くにくにってしてくにくにってしてた。ごめん、私一人でこんなに楽しんでいいんかな。いいくにくにってしてたやん。なんか。で、なんかもうあんないっぱい、なんか濃いのが出てたら。ちょっとでも生唾飲み込んだわ。いやー、トラにいやらしいわ、もうあんなの送りつけてきて。っていうことなんでね。はい。家も見してもらいました。またこれ勉強になりましたね。あんな仕方があるんやと思って、すごいわ、勉強になったな。もっと詳しく言っていいんやったらまた言うけど、ね、はい、内緒にしとってって言われるんだったらあれやし。でもなんかね、くにくにってくにくにってしましたよ。くにくにくにっていややらしい。はい。ごめんなさい。ちょっと変に盛り上がってしまいましたよ。ありがとうございます、トラニー。次。次。つるこ姉さん、どうもです。ちょちょちびりっす。ね。いや、やっぱりエロと笑いの両立はすんごい難しいですね。でも、姉さん復活してありましたな。いい笑いも出たし。で、今回も笑いなしのエロのみで。の前に前置きが長くなりすぎて本題が次回ってあっちのことですか一回姉さんから前、結局次回かいって言われたことありましたっけすまへんなね まあ、それはね、いいんですよ。でもまた次メールがもらえるっていう確約でしょうからね。はい。で、タモさん。1万に私のことをって、絶対無理ですって。だって生き物である限り、自分自身がやっぱり1番じゃないですか。想像力なんて、まさに自分自身が本当の意味で体験しないと働かないですって。学力とか経験とか全く関係ないですって。そんなんで気には必要ないですよ。その昔の彼女さんはタムさんよりも彼女さんを支えてっていうことですよ。うん。自分があって初めての身近な他の人ですよ。すなわち、あなたの命を落としてでも私を救ってということですよ、はっきり言って。うん。そんな無理ですやん。で、としきさん、指摘できなければ、かつそのまま結婚すればずっと引きずりますよ。うちがそうですから、うん、うちの場合は足が間違ってることが多かったので言えなかっただけなのですが、でも姉さんが言ってるように気持ちは伝えた方が良いと思いますが、合っているかどうかは全く別の話として姉さんの言うように自分はどうかということは、夫婦でも所詮は他人ですし、思ったことは言わないと相手にもわからないですし、あまり言わずにいて我慢して我慢してだとよくある熟年離婚につながったりしますよ。ああ、また前置きが長くなった。で、今回のネタ、69したかったのにです。短く、かつエロのみで笑い泣くと。あれも、3、4年前でしょうか。出張で、栃木、宇都宮に行った時のことです。エロを求めていたので、イサンでソープへ。風呂に入ってベッドに横たわったお姉さんが、フェラする?と聞いてきます。私はフェラあまり得意じゃないので、ああ、フェラで行ってしまうのでね。なるほどね。びっくりした。お姉さんに、いや、いいです。できれば気上位で、とお願いしました。お姉さんは、じゃあとばかりに足の上で腰をふりふり。行ってしまった後でお姉さんが一言。お客さん大きかったから、私も楽しみたかったのにな。へと足。お姉さん。フェラして、お客さんに君にしてもらって、69で私も乗れたかったんだけどな。そしたらお客さんのチンポで私も行けたかもしれなかったんだけど。そんなお姉さん先に行ってよ。ね。ああ、また深みのないエロ話になってしまった。ではでは。ね、はい。もっとお姉さんのセリフをエロく言えたらよかったのに、ちょっと力不足でしたね。フェラで行ってしまうので、フェラしないでね。なるほどね。このお姉さんは、上手やな。上手やな。ね。うん、いや、わからへんけどね。私の主観ですよ、今のは。上手なお姉さんやな。いやいやいやいや。いいじゃないですか。そうか。私も行きたかったのにな。ね。次。はじめましてってメールいただいておりますね。いつも楽しく拝聴させていただいております。はじめまして、ブルマです。今何人の人がピクってしたかね。ブルマっていう単語でドキッとした人。自分は女子高生でして、恋愛経験も知識もなく、知識も低くかね。ネタなんてほとんど申し訳ないのですが、メールさせていただきました。今回は軽く自己紹介ということで、次回から低レベルながらもお話ししていこうと思います。まだまだひよこな自分ですが、今後何卒よろしくお願いいたしますって、丁寧なね、メールをいただいてますよ、女子高生から。もうね、世のねっていうか、この女子高生好きリスナーどもがもう今もうどよめいているはずだと思いますけれども、はい、 そんなね、危険な目に遭わないようにしますからね。言うようからこっちにしまったけど、全然。危ないようにとかね、それを気をつけましょうね。悪い大人がたくさんいますから。いやでもね、そんな、いいんですよ、そんな、エロネタなんかあれじゃなくてもね、はい。いや、もうそんな、嬉しいです。女子高生にも聞いてもらってるなんてね。いいのかしらね。聞くのはいいと思うんですよ、だから。何べんも言うようにね、はい。聞くのはいいと思いますよ。はい。どんどん聞いてもらいたい。こんな汚い大人の世界があるのかということ。汚いってことないけど、こんな世界もあるのかということをね、知ってもらったら何か自分を身を守る、ね、何が役に立つかもしれへんからね。はい。まあ、相談、私、アバズレ相談でもよければ相談に乗りますよ。とか言うて。いや、でも、最近の女子高生の、ね、恋愛事情とかね、そういうのも知りたいからね、また時間があるときにね、メールなんかいただけると喜びます。はい。ありがとうございます、ブルマさんね。嬉しいです。次。マミコさん。マミコさんね。ありがとうございます。マミコちゃん。トヨコさんにメール読んでもらってめっちゃ嬉しかったです。ね。あれからの話をちょっとします。ってね。彼氏とね、なかなかお話できないっていうのをね、前に お悩みメールをもらってたんで、アパズレ相談したわけなんですけど。せっかく勇気出して告ったのに何もないなんてありえないと思って、ちょっと攻めてみました。はい。攻めてみましたかな。遊ぼうって言ってみたり、喋りかけてやって言ってみたり。うんうん。そしたら最近すれ違ったら手を振ってくれるようになりました。おー。にゃははは。ね、かわいいね。まだまだですが、これからも頑張ります。付き合っていいことは、マミコもよくわからんけど、心が満たされるっていうか、付き合ってるっていうこと、いう真実だけで幸せに、なれるんだと思います。ああ、会いたいなって思えることが、彼女だけの特権じゃないですか。ああ、なるほどね。私はそれがいいんです。私はあなたがいいのです。二個目。はい。私はあなたがいいのですね。アベマオの曲名ですがね。アベマオの曲。私も聞きますよ、アベマオたまに。はい。まあ、つるこさんありがとうございました。嬉しかったです。つるこさんはじめリスナーの皆さん、こんなクソガキのメールに付き合ってくださりありがとうございます。そしてすいません。話は変わりますが、マミコしばらく前に友達と喧嘩してて、13日ぐらい喧嘩が続いて仲直りしたんですが、その喧嘩が始まって終わるまでの間、生理だったんです。うん。なんかびっくりしましたけど、関係ありますか？てか、つるこさんって何のお仕事なんですか？今一度つるこさんのプロフをお願いします。ではではまた読んでいただきありがとうございました。ね。ずーっと下の人の方に PS つるこさんが大好きです。まみこって書いてくれてるんですけど、ありがとうございます。本当に。そんなね、慕ってもらってね、嬉しいよね。本当に。いや、どうなってたんかなと思って、ちょっと気になってたんでね。手振ってくれるようになったっていうのは良かったですね。やっぱちょっと、あれなんかな。彼氏の方もちょっとやっぱ照れてたりとかしてたんかな。徐々にね、こうやってちょっと距離が縮まっていくっていうのが、なんかもう甘酸っぱくていいよね、こういうのでね。そうやな。ね。付き合って心が満たされるってね。素晴らしいじゃないですか。ああ、会いたいなーって思えることがっていうね。ああ、会いたいなーと思って実際会えるのがね、彼女の特権でしょうからね、きっと。いいと思いますよ、それ。で、やっぱり、ね。なんていうんかな。あれじゃないですか。こういうのがあるから、もっと頑張ろうっていうのもあるでしょ、きっとね。勉強もやっぱ頑張らなあかんし、とか、こう、見た目とかね、内面もこうね、美しくというか可愛くというか成長しないと、っていう、 そういうのモチベーションにつながるっていうかね。やっぱそういうのでね、やっぱ恋愛するとね、女はね、どんどん磨かれていくと思うんでね。まあ、まだ、ね、中学生やから。そんなね、いっぱい経験せいとは言いませんけどね。いい恋愛をしてほしいと思いますね。まあ、そのうちまた成人とかすればね、もう泣くような恋愛もしたらいいと思うんですけど。もう涙でボロボロに、ボロ切れみたいになるような恋愛も、そのうちね、大人になれば経験したらまたそこで女が磨かれると思いますけど。ね、今しかできない、こう、淡い、ね、お付き合いというかね。こういうのはやっぱね、大事やと思いますよ、やっぱり。私みたいにもうほんと、ね、昔から、もう、腐れ切った、ドロドロの、なんかもう、汚い、汚れた、泥沼みたいなね。はい。恋愛をね、してしまうと。それもちょっと精神衛生じゃあんまり良くないことが、あるのでね。はい。今はそういうね、美しい、なんか春の花畑みたいな感じの、なんか変な表現やけどしてもらいたいなぁと思いますよね。なんかね、自分の娘とかなんか妹みたいな感覚で見てしまうから余計そうなんかもしれへんけど、まあでもね、はい、今はそういう恋愛をして、またどんどんね、年齢を重ねていくにつれ泥沼みたいな恋愛もして、そこから美しい花をね、ハスの花を咲かせてほしいなと切に思いますんでね。まあでもいいと思いますね、これね。仲良くしてほしい。ね。まあ仲良くなっていくうちに喧嘩とかしたりもするかもしれへんけど、まあそこでまた仲直りしてってね。それでね、人付き合いのいろはも学んでいくと思うんでね。で、この友達と喧嘩してっていうのね。喧嘩が始まって終わるまでの間、生理だったんですって、これ。13日ぐらいずっと生理が続いてたってことでしょ。これはかなり長いよね。まあ、でもまだちょっと年齢的に結構不純な時期かなとも思うので、まあ、ないことはないと思う。で、まあ、その、生理前後とかの、まあ、最中とかもいろいろ含めてやけど、やっぱ女子はっていうか、まあ女子の体は、ね、そういうホルモンの分泌にかなり、ホルモンバランスにかなり影響されることって多いから、それは身体的にも、精神的にもなんで、まあきっとね、そういうのも影響して、例えばイライラしてとか、些細なことが気になって喧嘩したりっていう、いうのがあるかもしれへん。からね、だから、まあ、まあ、そういうのも、まあ、ある程度関係してるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、だから、その、まあ、多分、生理のリズムっていうのはまたもうちょっと、ね、安定してくると思うんで、まあ、特に、もうすごいひどいとかね、その、他に、例えばお腹痛いとか体がだるいとか他の症状とかがね、もしひどくないんだったら様子見てもいいかなと思いますけど、あんまりそういうのが頻繁だっていうのがあるとまたね、ちょっと行きにくいとは思いますけど、産婦人科とかに保健の先生とかに相談するのも一つの手かなとは思いますけどね。私もだから短大の時とか結構生理不順がひどくて、生理が来ないとかね、っていうのが結構あって、ごめんなさい、咳したけど。で、産婦人科とか行って、漢方薬とか出してもらったりしましたけど、まあ、大人になればそれもあっちに落ち着いてくるんで、まあ、様子を見ながらね、はい。まあ、生理をこう記録しとくのはいいことだと思うんで、周期とか分かってくるんで、それはおすすめしたいと思いますね。はい。私の仕事は一応まあ、資格的には看護師っていうことで、はい。ナースなんですね。一応ね、はい。なんで、はい。まあ、なんか、あれば、まあ、まあ、そんなあれですけど、 拙いですけど、非常にね、もう勉強はあんまし最近してないからあれなんですけど、もうお答えできる範囲で相談に乗らせていただきたいと。何これと思いますけどね。はいはいはいはい。そういうことなんですよ。一応ね。ナースです。はい。まあ、まみこちゃんまた聞いてくれると嬉しいです。またメールください、また。はい。次。はい。次はね、ミントさんです。誰でもスター気分になれる方法ということでね。親愛なるつる子さん、前田です。ミントです。つる子さんが少し前にツイッターで、神戸か京都に行きたい的なことをつぶやいていたんで、今日は京都旅行の思い出でもありがとうございます。今回はエロなしですよ。ね。3年ぐらい前の暑い夏の話、当時はまだ彼女だった嫁と一泊二日の京都プチ旅行に出かけました。ネットで宿を予約し出かけたわけですが、彼女の希望で浴衣着付けサービス付きの旅館にしました。どういったサービスかというと、旅館に着いたら浴衣、帯、下駄、彼女の方には、巾着もついてたかな。を選び、旅館の方が着付けをしてくれ、京都の街を浴衣で散策できるといったものです。ちなみに、選んだ浴衣一式は持って帰れます。すごいね。朝から少し京都市内を散策し、昼過ぎに旅館へ。ロビーの一角に並べられた浴衣を選ぶ。あれ違う、間違えた、呼び間違えたよ、ごめん。あ、おてる？あ、おてる、おてる、おてる。あ、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。そうそうそうそう、ごめんね。昼過ぎに旅館へ、おてた、おてた。ロビーの一角に並べられた浴衣を選ぶ。ん？種類が少ない。彼女も気に入った柄がない様子。私に至ってはサイズがない。かっこ、ミントさんは約180センチ。身長ね。これはどういうことやねんと、旅館の方に尋ねると、今あるのは、昨日のお客さんが選んだ残り物。今日の分があと2時間くらいで入ってきます。とのこと。何のことはない。ミントご一行が来るのが早すぎただけ。もう少しでやからを言ってしまうところでした。さて、どうしようかと思っていると、チェックの時間には少し早いけど、お部屋の準備はできているので、お部屋でお待ちになっては、とのこと。浴衣届いたらお知らせしてくれると。なんていい人なんでしょう。言葉に甘えて、部屋で待たせてもらうことに。すると、部屋の電話が鳴り、浴衣が届いた、とのこと。2時間と聞いていたのですが、1時間ちょっとぐらいでした。だから電話がかかってきたとき、ちょうど彼女に挿入してすぐだったのは内緒ですよ、って。電話に出て喋っている時も彼女の上にまたがっていたことも内緒ですよ。ここに全世界で言いました。全世界ですね。全世界に向けて言いましたけどね。さて、無事浴衣も選び、部屋で着付けしてもらったのですが、これが若いお姉ちゃん。彼女を着付けてからミントさん。彼女の見てるところで他の女性の前でパンツ一丁になるという不思議なシチュエーションを味わえました。さて、いよいよ浴衣で散策へ。彼女もご機嫌で一安心。五条からタクシーで清水寺へ、ゆっくりまったりと観光するつもりだったのです。ですが、進めない。なぜかというと、確かにタクシーを降りたところからやたら視線を感じていたのですが、境内に入ったところからフラッシュの雨嵐。そうです。京都で浴衣姿のカップル。あ、外国人観光客の皆様の格好の被写体なのです。写真いいですかと、一組の外国人観光客に笑顔で応じると、一気に何十人という外国人に囲まれて撮影会。ミントが彼女の写真を撮ろうとすると、おー、ビューティフォーと、後ろに外国人いっぱい。あげく、外国人の幼い兄弟を抱っこして記念撮影。境内を、順路通りに一周するのに2時間かかりました。何十人という外国人観光客を引き連れて。夏の京都ですから他にも、浴衣の、女の子がたくさんいたのですが、カップルは珍しかったみたいですね。疲れましたけど、結構楽しかったですよ。最後の方にはポーズを決めたりしながら、というわけで、京都の夏を浴衣で歩くと誰でもスター気分が味わえます。鶴子さんもどうですか。その後鴨川沿いの、これなんて思いやったっけ、 ダウンジムだ、ごめん。ゆか。ゆかか。あ、読み方がいろいろあるんか。ゆか。鴨川ではゆか。木船。いや、川床と読むのが。あ、そう。でも一瞬川床かなんだけど、ゆか。ごめん、長いことだ、黙っちまった。漢字が読まれへんかった。もう、アホ丸出しやん。あ、床ね。はいはいはいはい。ごめんなさいごめんなさい。鴨川沿いの床。はい。で、夕食と、今日、夏の京都を満喫しました。あ、清水寺から、食事まで、ミントの希望で彼女が上も下も下着をつけていなかったのは内緒ですよ。それで、旅館に帰るなりすぐに浴衣の裾をまくってバッグから挿入したのも内緒ですよ。って内緒やけど、全部今言うてるけどね。いつものことながら長くなってすいません。いえいえ。では、この辺で。最近少し額が切なくなってきたミントでした。ということでね。ありがとうございます。最近多いですよね、浴衣、京都って。なんか前もテレビでよう見ましたけど、浴衣、着物もあったかな？なんかこう、着付けしてくれて、それは多分レンタルやったと思うけど、一日着て遊んでってできるっていうの。ねえ。で、浴衣で行ったりすると、浴衣とか着物やったかな？で行ったりすると、ちょっとこうサービスが、ちょっと特典があったりするお店とかもこう、あって、っていうので、テレビで見た。いいな、それ。でも、楽しそうやな。浴衣とか、もう何年も着てないもんね、浴衣なんか私。いいな。誰か一緒に行ってくれる人がいてたらいいね、また。誰か浴衣でじゃあカップルで行ってくれる人いてへんかな。楽しそうや。めっちゃ暑いんやろけどね。帯のとことかでも出し、汗たくになるでしょ？なるでしょって女子の人しかわからへんと思うけど、浴衣の、私だけか？帯のとこがもうびっしょびしょになるんですよね。うん。でもいいよね。楽しそうやな。行ってみたいな。これまたちょっと参考にさせていただきたいと思います。京都行くね。うん、京都に行くのが意外とね、近い、いや、近いって分かってたんやけど、より一層手軽に行けるというか、割と行けるんやっていうことが分かったから行きたいんですけど、一人で行っても全然いいんやけど、なかなかね、今回も足が向かへんかった。行こうと思ったけどね。はい。なんで、まあ、また近いうちに行きたいなとは思ってるんですけどね。はい。ありがとうございました、ミントさんね。次、ガックン。つるこ姉さん、リスナーの皆さん、こんにちは、です。ガックンです。前回の放送でメールを読んでもらいありがとうございます。いや、恥ずかしいもんですね。聞きながら耳が真っ赤になっちゃいましたよ。自分のメールで伝説のいひひ笑いをしてもらえるなんて。例えるなら、アイドルのコンサート会場で、〇〇くんと目が合った、私の方を見てくれた、と興奮してお股を濡らす女子のような気分です。と、加えて、初メールが28分の1の確率で生理中にぶつかるなんて、はいはいはいはい、そうそう。前回ね、生理中やったよね。初エッチで妊娠させてしまった宮沢保つ、かっこ鶴見慎吾、金八先生のような気分を味わわせてもらいました。宮沢保つでよかったっけ、名前。もう鶴見慎吾って覚えてるからあれやけど、はい。少しですが、鶴子姉さんには近づきになれたような気がします。他のリスナーの皆さんが、こぞってメールを送る気持ちがわかりましたよ。私も頑張ってメールを出して、だんだんと近づき、いつかはドッキングまで行けるように頑張ります。枕はこれくらいにして本題ですが、今回はペンネームのガックンについて書きます。エッチについて、俺はいつもしたい派なのですが、神さんはできればしたくない派。気分が乗らないと相手してくれませんから、当然回数は少なく年に数回ってとこでしょうか。 私の住んでいる地域は風俗店もないので、気軽に性欲を処理することもできないのです。かっこオナニーはしてますけど、はい、してください。今年の初め頃、数少ないチャンスがやってきましたと。長い時間のキス、その気になってきたのを確認してパジャマを脱がす。首筋からおっぱいと舌を馳せながらだんだん下へ降りていく。肉付きの良い太ももを左右に広げ、指で茂みをかき分ける。そこへ顔を詰め、舌先で、肉芸のご奉仕。大事なところから溢れ出る愛液で私の顎が濡れる。そこで久しぶりのマンコにご対面。と同時に口で吸い始める、舌で舐め回す。しばらくすると感じてきたのか、太ももが私の頭を強く挟み込んできた。この次はまたいつになるかわからないので、もっと気持ちよくしてやろうと、もっと奥まで舐めてやろうと、頭を挟んでいた太ももを離すように広げ、限界まで舌を伸ばすために大きく口を開けた。その時トラブル発生。ガク。私の顎が外れちゃったのでした。顎関節症って言うんでしょうか。物を食べるときに、顎の関節部分がカクカクなったり、噛み合わせがずれたりすることがあったのですが、口が閉じなくなるってことはなかったので、あまり気にしてませんでした。それがこの絶妙のタイミングで起こるとは途方。しかし、ここで断念するわけにはいかない。痛みをこらえて、顎を自力で元に戻し続けましたよ。最後まで。ここまで長文になってしまったのに、この後のことも文章にすると超長文になっちゃうので割愛します。そんなコーナーでペンネームをガックンにしたわけですよ。つるこ姉さんもこんな場面に遭遇してみたいと思ったら私を呼んでください。笛を3回吹いてくれたら飛んでいきます。そしてつるこ姉さんのマンコを舐めながら顎を外してみせましょう。で、次回は、東京での風俗体験などを書いてみようかな、ということなんで、お待ちしてます。私もね、顎はね、ダメなんですよ。顎関節症の走りっていうか。最近はさほどひどくない感じがするけど、昔リンゴとかも食べられへんかって、ガクってなるから、すっごい痛くて。変になんかね、カクカクってなるから、それこそ、フェラするときに、あんましちょっと、できなかったりとかして。それこそこの、ほんと、ガックンと同じように、顎カコンってなって、あ、やばいって思うんやけど、そこでやめられへんし、ね、だから、なんとか様子をこう見ながら、続けたりっていうのはしょっちゅうでしたよ。今はさほどでもない。今は割と大丈夫になったけどね。大変ですよね、顎もね。ほんとね、気持ちよくわかる。はい。けどね、でも、顎を外してみせましょうね。見せてくれんでもええよ。痛いの知ってるもん。ものすごい痛いもん、あれ。で、ほんでもうリンゴ食べたりとか、そういうね、物食べるの怖い時あるもん。だって硬いもの。痛かったら。うん、だからね。気をつけましょうよ。ね。気をつけましょう。外さんように気をつけましょう。怖いから本当にね。私も気をつけたいと思います。次。はじめまして。東京在住の、あ、これ言うていいんかな名前。言っていいの？どうしようか。高文さんにしとくか。ツイッター、高文さんやから。怪しいものではありませんが、50歳になるちょっと怪しいエンジニアです。ちょっと怪しいよ。はいはいはいはい。Gmail のアドレスが赤いスイートピーなのがちょっと恥ずかしいです。いいじゃないですか。かわいいや。HG だけ経由で、つるこがわーわーにたどり着き、楽しませていただいております。ありがとうございます。わーわーの中で、つるこさんが、愛媛、あ、はい。 S あたり、ごめんなさい、S ってさせてもらおう。あたり出身と推測して、推察して、懐かしく覚えメールを書いています。そうなんですよ。私は福岡の出身ですが、大学卒業後、1986年、87年に、これちょっと適当にちょっとイニシャルトークにしてもいいですか？私は福岡の出身ですが、大学卒業後、1987年に、N の S の、N 氏の S の会社にいました。はい。S の会社っていうか S っていう会社にね、いました。はい。鶴子さんは祭りの時に帰るとかおっしゃっていたので、もしかしたら N 出身かなとも思っています。あれから N に帰ったことはありませんが、ちょっと懐かしく感じています。私が愛媛にいた頃は鶴子さんはまだ10歳にもなっていなかったんですね。驚き。鶴子さんにすごく興味はありますが、特に個人情報を探る気はありませんのでご心配なく。東京に来られるとき、みんなで乾杯をするならぜひ協力させていただきたいと思います。ツイッターでもフォローさせていただきました。ということでありがとうございます。これからも楽しみにしていますね。ありがとうございます。まあ、なかなかね、うん、高文さんすごくいいところをついてますよ。はい。えのやって。だいたい出身地はね、近いです。ご推察のところと。はい。でね、N はね、私住んでたんですよ。だからね、高文さんがいた S っていう会社、S の会社は、私も属してたんですよ。だから、って言ったらわかるかな。はい。病院に勤めていたんです。これ、もし聞いてた人がいたら嫌や、怖いわ。はい。なんでね、はい。なんかちょっと非常に親近感を覚えてしまいますね。はい。はい。なんで。ああ、いや、本当に。そうですか。いやいやいやいや。ありがとうございます。もう今はじゃあ S には所属してないのかな？いや、S には所属してるけど東京にいてはんのかな？うん。だね。はい。よろしくお願いします。いや、嬉しいです。あ、エンジニアやもんね。そうか、そうか。はい。言うても私がいてたのもう何年前？まあ、言うても10年、10年前かへんけど。うん、だからまあ短大卒業して、3年、4年ぐらいの間ですけどね、N に住んでたのは。はい。ごめんなさい。ありがとうございます。またよろしくお願いします。結構いてんなぁ。はい。次。天狗さん。ごめんなさい、むせたわ。天狗さん、丹後の節句の巻っていうことで、どうぞ叱ってやってくださいまし、天狗です。前回の、USO、嘘やな。から、早くも1ヶ月。その間、ワーワーのネタすら考える暇さえありゃしませんで。いや、ぶたないで、痛くしないで、ほんとネタありません。オマリーすらする気力があるようなないような。でも、早朝に朝立ちついでにマグワイヤーは何度か。いいんじゃないですか。ネタありましたね。いや、這いつくばった私に唾を吐き捨てないで、優しく垂らして。もうネタを煮詰める時間がありません。あ、お気づきのようですね。私、引っ越しまして、へへ。追っ立てまして、新居を、ほほほ。そんな感じで、そんなこんなで殴り、ガキの文にてお読みいただくなくても結構なのですが、もう遅いですよね。このね、こんなインフォメーションは。ええ。本当に申し訳ありません。リスナー様様ご清聴ありがとうございました。ブザマって書いてるけど。いえいえ、いいじゃないですか。新居をね、建てたんですって。すごいね、天狗さん。ねえ。早朝に朝立ちついでにマグワイヤーでね、いいじゃないですか。 元気元気。次。次は、あ、鶴子さんは秒速の親父です。はい。出前。過去デリヘルの話が盛り上がっている気配もありますので、1時間前の状況を、報告します。とある地方都市で人妻専門に出前をお願いしました。前回若いお姉さんを期待して史上最速とプロにあるまじき捨て台詞を受けての別の店に再チャレンジです。はい。幅広い年齢層から身長とカップから、よーく熟したヴィンテージのお姉さんを発注。待つこと15分。ギリギリ40前のお姉さんが登場。50過ぎてる私には 100% ストライク。前回の悔しさを打ち明けると、私はそんな思い絶対にさせない。と力強いお言葉。さらに、舐めてもらうの大好きよ。と、これがまた嬉しいお言葉。シャワーを浴びてスタートです。気持ちいい？でもあんまり攻めたらいけないのよね。と、姫。こっちに攻めさせてよ。と、私。はい。乳首から、ひだひだから、クリちゃんを舐めまわし、指を入れたところで、チンチン欲しい。と、姫のおねだり。舐めてと言ったら、入れて。と言って、私の亀でクリちゃんを撫で回すではないの。あ、行っちゃうよ。と、私。ダメよ。もっと気持ちよくして。入れて。と、姫。ゴムは？という私。いや。中に出して、いっぱい出して、と、姫。奥まで入れて、ついて、と、姫。あえなく発射の私。お口でキレイキレイしてくれる姫。また呼んでください。と、別れたのがつい先でした。つゆこ様。早漏飲みすぎの私ですが、一度お願いします。いいじゃないですか。ソーロ飲みすぎ、でも。あ、すごいですね。でも全然じゃあ中に出したってことか。これを、なんかこれをだから、60分後ぐらいにわざわざメールしてくれたんですね。いやー、ありがとうございます。なんか、ほやほやな感じやな。そっか。なんか、ギリギリ40前のお姉さんが 100% ストライクやったら、私なんかまだまだいける？これやから年上の男の人好きやわ。まだ大丈夫やでって言ってくれるから笑。笑いすぎやな、笑いすぎやな。ありがとうございます。ほやほやメール。次。これいこうかな。江戸っ子さんですね。日系アメリカ人と都内のストリップへ。鶴子さんこんばんは。夜1時30分から起きてるネット中毒の江戸っ子です。数年前に、東京へ遊びに来ていた日系アメリカ人とストリップへ行った時のお話です。彼は日本人のストリップを見るのは初めてでしたが、違う視点で興奮していました。3人目の女の子を見ながら店内の自販機で買ったビールを飲んでいると、こう言ってきました。すげえ、下の毛がボーボーでモンキーみたい。like a monkey, like a monkey ってことですよね。追ってる？これ追ってる？ like a monkey。はい。日本なら、陰毛剃らないストリップが当たり前ですが、彼には毛で見え隠れする赤いマンコに大興奮していたのです。へー。確かにアメリカのポールダンスを見に行くと 99% が剃っていて、もし剃っていなくて、 でも金髪の陰謀なので毛が見えません。ああ、なるほどね。そのギャップに驚い、そのギャップに驚いたようです。1000円払ってインスタント写真をお土産に持って帰りました。なるほどね。そうか、それも、まあでもまあ、興奮すんのか。モンキーみたい。どうなんやろ？やっぱ人にもよるんでしょうけど、あの、ないのがいいのか、それこそこの、ちょっとあの、見えかけくれする、こう、赤いというか、ちょっとこの、ね、なんかこうちょっと、ね、赤黒いというか、そういうのがいいのか、ね、どうなんでしょうね。それによってだから、女性側としてもやっぱ、お手入れの方法が変わってくるじゃないですか。まあ別にいいんですけど。もうボーボーでいいんでしょ？いや、誰に言ってんの？っていうことやけど。いや、ボーボーなんですけど、はい。どうなってんのかな？どういう風にしたらいいんかな？まあいろいろなんでしょうけどね、はい。まあその、かき分けかき分け探検していくようなところがいいのかもしれないしね。私何言ってんの今日。なんかわからんけど。はい。うん。なるほどね。やっぱ。ちょっと、いつもと違うね、異文化に触れると、それはそれでまた興奮するんですね。いやいやいやいや。勉強になりますね。はい。ネット中毒っていうのはね、私も人のことを言えないんでね。はい。仲間やな。まあでも私は1時半になったらもう夜中1時半になったらもう眠たってしゃあないですけどね。はい。ということで、じゃあ前半はこれぐらいにして、続いて後半いきます。